東村明子と
虹組キララのリモフタモナイト。この番組は漫画家東村明子が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日もですねトークテーマが来てますよ。
はい、はい、
ラジオネームペルルさん、はい、49歳、
初やな、
うん、ビギナーオス豚って書いてある、ね、
49歳、うん、年上やん私たちより。かろうじて
かろうじて、確かにかろうじて。あきこ先生、キララさん、東村プロの皆様、はじめまして。
はじめまして。
ママ展が連載されていた時期が息子の子育て時期と重なっていたことや、うん、この間まで宮崎の延岡に住んでいたことなどから、先生に勝手に親近感を抱いていました、
うんうん、
不覚にも最近までこのラジオの存在を知らず、昔の放送に遡って楽しく聞いております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。その中で私の勝手な想像というか妄想をお聞きください、
うん、
先生は以前の放送で、うん、お笑いコンビの錦鯉はいつかドカンと跳ねるわとおっしゃっており、
うん、
その通り昨年 M1 チャンピオンになりました、
うん、もう出ずっぱりやもんね、もうずっと見ない日はないテレビで。
また吉村明の破線良いわというと、うん、今年の本屋大賞の掘り出し部門の大賞になりました。
そうなんだよ、これはびっくりしたよ
確かにね、
マジで
確かに、うん、いずれもあまたの選択肢から選ばれたもので、その千里眼は神がかってると感心しておりました、
うん、
そんな折今度は先週の放送で、うん、映画はノッティングヒルの恋人よとおっしゃっていました、うん、そうしたらなんと今日昼間にテレ東で放映してるではありませんか。
え、本当あれテレビでやるとかないよここ2、30年
ねえ、
うん、
そこで私ははっと思いました、
うん、
偶然ではねえと、
うん、
これはこのラジオの先生の発言を、うん、エンターテインメント界が参考にしているぞと、
うん、
もしくはエンターテインメント界隈が身も蓋リスナーで占拠されているぞと。いずれにしてもこのラジオでの先生の発言がエンターテインメント界に何かしら反映されていそうです、う
ん、まあ一人か二人ぐらいはいるかもしれん、
一人か二人で
数人はいるかもしれん、まあね、聞いてる人、
うん、
業界の中に。
そうね、確かに。そこで教えてください、
うん、
ここ数十年で先生がおすすめするテレビの連ドラは何でしょうか、
うん、
もし深夜枠での再放送が始まったら私の疑惑が確信に変わります、うん始まらなければレンタルします。それでは皆様体に気をつけて頑張ってくださいということで、今日のトークテーマはですね、
うん、
先生がおすすめするテレビの連ドラということですね。
そう、うん、まあ、いっぱいあるけど、でも私さ一番ビビったのが、
うん、
一番まあちょっと自意識過剰だけど、
はい、
まあこういうことよくあって、私本当に、
うんうん、
アシスタントにもよく言われるんだけど、
うん、
先生が勧めたやつが急にこういうことになってるみたいなのは、
うん、
本当よくあるんよ。
それは
不思議なぐらい。
このペルルさんの言う通りエンターテインメント界の人が聞いてるのか、
うん、
もしくはなんかそういう予知みたいな、
いや
東村家の霊感みたいな。
私の読みだと、
うんうん、
世の中に偶然って無数にあるから、
あるある、
偶然だとは思うんだけど、
いや偶然が多すぎる。
その日頃からそのなんていうの、すごい強い感じで、
うん、
これ絶対おすすめだから見てとか、
うん、
豪語する人ってあんまいないじゃん。私さ、すごい強くさ、豪語して進めるじゃん。だからみんながそれを印象深く覚えてるから、
うん、
それが採用された時に、はってなってるだけなのではっていう冷静な読みだけど、ただ私一番ビビったのが、
うんうん、
一回東村プロライブの時に、
うん、
質問コーナーみたいなのを客席から受けた時あったじゃん。
あ、企画みたいなね。
門座のライブの時、
ライブの企画ね。
その時に、
うん、
お客さんの中で、うん、趣味でエキストラいっぱい出てる人いたやん。
あ、いたいたいた。
男性の方で。
前列にね。
そう。
うん、
で、よく来ていただいてる方。うん、あの人が、質問を紙に書いてて、それがなんかそのエキストラに応募して一応出るんだけど、
うん、
なかなか映んないと、
うんうん、
で何だったら映りますかね、
うん、
みたいなのあったじゃん。
あ
で私がその人の風貌から、
うん、
そう、大河とかいいんじゃないみたいな、
うん、
NHK の大河のエキストラとかだったら映る気がするとかって、
うん、そんな急にみたいなね、
言ったじゃん。
そんな急に大河、
大河やった出たことある、うん、みたいなってエキストラで、うんうん、で多分ないみたいな感じで、うんうん、まあ、それは終わったじゃん、
うん、
で私しばらくしてから、う めっちゃしばらくしてから、
うん、
どっか旅行に行ってて、
うん、
ホテルで、
うん、
昼なんとなくテレビをつけたんだよね、
うん、
横浜かなんかで、
うんうん、
そしたらつけた瞬間にその人が大画面に出てたんよ、あの方が。
あ、なんかそうか、前言ってた気がする、言ってた言ってた、
2年ぐらい前だった
から、あの人が出とるって、
あれって思って、うん、私その時、
うん、
一瞬テレビにドーンって出てるから、うん、もうボーンって出てる
んよ、うんうん、
であれこの役者さん私顔知ってると思ってあれ誰だっけとかって言って、その時他アシスタントとかもいたから、うん、えこれ誰だっけ誰だっけみたいな、
うんうん、
私知ってるわこの人、あれ誰だっけ、どこの劇団の人だっけとかって言ってて、
うん、
あ違うこれあの人だと思ってあのいつも来てくれるお客さんのあの人だと思って、
うん
うん、そしたらそのドラマ伊達天だった
よ、うんうん、すご
で、
うん、
後で聞いたらライブに来た時、うん、出てたよねとかって言ったら、うんうんうん、なんかあの後先生に言われてタイガーのエキストラ応募して、うん、あれしたらめっちゃ映ったんですよとかって言っててあの時はさすがにみんな、うん、って
なったなった、うん、思い出した思い出した、そうだ
あれだ、めっちゃ映ってたんよ本当に、うんうん、なんか街のなんか掲示板みたいなのを見てる人たちみたいな感じで、
タイガーなんてむちゃくちゃエキストラいるからそんなアップで映んないでしょ。
そうそうそう、でもねタイガー顔だと思ったんだよ私その人を見て。
タイガー顔ってな時代劇顔ってことか、
タイガードラマ顔だと思ったんだよ、
ね、う
ん、
まあね彫り深い感じの人ですね、へ、
うん、
えー、え、じゃあ
ドラマ、ね、
見る目があるってことなんじゃないですか。
それはある、うん、まあ勘みたいのはあるかもしれない、
うん、
まあね、ドラマね、うん、私やっぱりまあ、
うん、
本当におすすめするドラマは前も言ったかもしれないけど、この数十年で衝撃的に面白かったのは、
うん、
まあ、いっぱいあるけどいろんなドラマ、
うん、
やっぱカンドラのミセンって、
うん、
カタカナでミセンっていうタイトルのドラマ、
うん、
結構前のドラマで何年も前のドラマなんだけど、
うん、
だから要するにネットフリックスとかが流行る前のドラマ、うん、なんだけど、そのミセンっていうドラマがもうあまりにも面白くって、
うん、
衝撃的に、なんか北の国からより面白いドラマ初めて見たみたいな
全然違うでしょ。でもジャンルは
それは前も言ったかもしんないけど、うん、普通のサラリーマンドラマで、会社を舞台にしたサラリーマンのドラマなの、地味な、
うん、
それがねちょっと衝撃的に面白かったね。あれ何年前、
うん、
10年までいかないと思うけど7年ぐらい前のドラマなのかな。ミセンっていうドラマが私はやっぱ一番この数十年だとおすすめですかね。
うわーこれいつ、いつ出るだろうそれが。また
お願いします。いやでもテレビでやってもいいと思うよあれ。だから、うん、NHK のとかで再放送してたりとかするじゃん、うん、カンドラ、富士とかでもさやってたりとか、
うん、他にいいですか、言い残した予言ないですか。
予言、
うん、これはこうなるぞみたいな。
そうね、うん、思い出したら言うわ。
思い出したら、うん、ちょっとお悩みの途中でとかやめてくださいよ、うん、大事な時とかに。
破線はビビったけど、
破線は私もすごい
思い出し物対象みたいな。
錦鯉さんはね結構こうグイってちょっと聞き始めてはいたからね、
うん、
でも破線ってね今っていう、
何十年も前の小説だよ、
うん、今って思いません、
うんうん、
あれびっくりしたな。はい、
それはねこのラジオ聞いてる編集さんとかにも言われた、出版社の、これ絶対身の蓋で言ったからですよとかってすごい言われた。そうなのかな、
そうなんだ、身の蓋の力すげえ、
うん、
はい、じゃあちょっとお悩みいきましょうか、はいはい、まず最初のお悩みですね、
はい、
ラジオネーム大吉の妹さん25歳メス豚の方です。東村明子先生、にじぐみキララ、自分の名前噛んでどうぞにじぐみキララさん、芸人の皆さんこんにちは。
こんにちは。
先生のお笑いのセンス、予想できないストーリーが大好きで、特にカクカクシカジカは数えきれないほど見返しました。
ありがとうございます。
いつもトークが面白いプラス友達が多そうな先生に相談があります、うん、私は4年間の交際、うち3年は遠距離を得て昨年結婚し、
うんうん、
先月3月に日本から夫が住んでいるアメリカに引っ越しました、夫はベネズエラ出身、南米にある国でして、
うん、
夫婦ともにアメリカに移民している状態です、
うんうんうん、
私はビザの関係で1年ほど仕事ができないため、
うんうん、
あまりしてこなかった料理に挑戦したり、
うん、
運転免許を取るため教習所に通っている日々です。カナダで留学中に夫に出会ったため、
うん、
アメリカに住んだことはなく、
うん、
夫以外に知り合いはいませんでした、
うんうん、
現在は夫が友達と遊ぶときについていきます、 夫の友達は同世代の主にベネズエラ出身、うん、または南米の国出身で、
うん、
多くは40人くらいの男女のグループ、
うん、
メインで遊ぶグループは15人くらいの男女という、
うん、
大所帯で遊ぶ、あ、大所帯で遊ぶことが多いです、
うん、
以前遠距離中に夫は一つの別荘を借りて、
うん、
友達30人で旅行に行っていたこともあり、
うん、
文化的にも大人数で集まり遊ぶことが多いようです。
そうなんだ、
すごいな、うん、一方私は日本に住んでいた時は大人数のグループが苦手で、
うん、
基本的には1対1、
うん、
多くても4人グループの友達と遊ぶことがほとんどでした、
うん、
理由としては大人数になると、
うん、
A ちゃんと B ちゃんはすごく仲がいい、 C ちゃんと D ちゃんはこの前喧嘩したらしいとグループ内でそれぞれの親密さが違い、
うん、
面倒だと思った経験が学生時代にあり、
うん、
量より質だと思ったからです、
うん、
そして今は夫の大きな友達グループにどうすれば馴染んでいけるか悩んでおります、
うん、
夫以外に定期的に話すのは教習所の先生くらいという状況のため、
うん、
何でもかんでも話せる友達が欲しいと思いつつも、うん、大人数の中にいるとどうしても萎縮してしまう自分がいて、
うん、
なかなか気が許せる友達ができません、
うん、
もし大人数のグループに馴染むコツなどあれば教えてほしいですということですね、うん、
これはまた難しい相談、うん、
文化がまた違うから
難しい相談だね、
うん、
その大人数グループさ、
うん
うん、何も考えてないでしょ別に。
そう、どういうこと、どういうこと、 何も考えてないってどういうことですか。
何も考えてないでしょ。
何、どういうこと
か、だからなイエーイみたいな感じでしょ別に。なんかその中で親密な友達をさ作りたいとかさ、
うん、
なんかこう人生のさ、
うん、
なんていう仲間をさ、
うん、
3、4人見つけたいとかさ、
うん、
そういう思想ないでしょこの人たち多分。
思想そんな原始的じゃないでしょ。そんなわけじゃないでしょ。
パリピっていうかさ、
うん、でもなんか、
うん、
外国のドラマとか見てたら大人数ですもんね、うん、あの、うん、ビバリーヒルズとかもそうでしょ。
そう、ね、うん、
でもビバリーヒルズなんか全員が、あんだけ恋愛問題があったの全員が親友みたいな感じで卒業してったんだから。
でもまあ私もよく大人数で、
うん、
まあ、集まったりとかするじゃん、
うんうん、
そのアシスタントさんと芸人さんたちとみんなで年1回パーティーしてたやん、
はいはいはい、
ハロウィンに、
うん、してた、すごい ね、 あれ賑やか
で、あれだけ35人とか40人とかでやってたじゃん、
うん、
でもさやっぱさなんかこうアシスタントの子たちと、まあ、例えば谷川さんとかさやっぱ友達にならんもんね。なんか
それはならないでしょうね。なんかならないでしょうね。
だからやっぱさその、うん、なんだろう、この30人の中でさ親密な、うん、人を見つけようっつったってさ、
うん、別にそっか似た者同士じゃないとダメなのかな、
うん、なんかさあるじゃん人のなんかジャンルっていうかさ、
うんうん、私だって VR チャットでやっぱいっぱい友達が、
うん、
やっと友達がいっぱいできましたもんね、
うん、だってさ私とキララちゃんだってさ、うん、共通のさ、
うん、
友達とかさその、うん、東村プロ以外って別にいないじゃん。なんか
共通の友達
いないよね。共通っていうかさ、だからキララちゃんと私と、うん、あと誰かで何人かでってないじゃん人生において。
私の友達と秋子先生は多分気が合わないと思う。
合わないね、
うん、
絶対。
なんで絶対って合ってはないのにさ。
だって VR とかやってる人やろ。
そうよ。あ、そうだ、秋子先生に報告しないと、うん、私 VR チャットでお砂糖ができました、う
ん、何お砂糖って。
お砂糖ってたか前説明したでしょ。あの VR の中の甘い関係ってことで、うん、VR 上の恋人。
え、それお砂糖っていうの。
お砂糖、別れたらお塩っていう。
え、それって何なのその言い方。それ VR 一緒の中での造語っていうか、
うん、
そういうワードなの、
うん、そうそうそう。だからなんとかさんとなんとかさんお砂糖になったんだっ ってみんなからおめでとうとか。
なんでさ、うん、お砂糖っていうの。
それは知らん、それは知らんけど。
何そのセンス。
それは知らんけど、
なんかあれでしょ、うん、
後で写真見せますね、あの猫の、うん、
あ、それはアバターの写真ってことね。
アバターってかも猫なんですその人。だから猫と
付き合って。リアルな猫ってこと。あ、それは猫なのね。
猫。
あの
猫と
カワウソ。鳥山明先生はみたいなことね。
そう、カワウソにも ちょっとデート誘われたんですけど、うん、
頭大丈夫
なんで頭大丈夫ちょいいですか、
大丈夫
ちょっとお悩み、大事なお悩み中だけど、うんうん、バーチャルの世界で、うん、こんな普通の現実の世界だったら人間とできるでしょ恋愛は、うんうん、それできないバーチャルの世界でしかできない動物と付き合うってことを楽しんでるんです、うんうんうん、でカワウソと、まあ、猫と、うん、あと鹿で悩んだ結果、うん、鹿は全然相手されなくてカワウソからはちょっとデートを誘われて、うんうん、で結局あの猫の人と相思相愛になって、
カワウソってだってさあれじゃないの取った獲物並べてとかなんだっけ、カワウソのシャニクサイみたいなのあるじゃん、
知らない、シャニ
クサイ知らない、カワウソって残酷な生き物なの、知ってる、
でもコツメカワウソですよ、かわいい
方、ああコツメね、
かわいい方のやつ、
マジ
か、あと中身はその残酷なカワウソじゃないですからね、あそう月誌のことはいいんですよ、どうしたいですかね大吉の妹さんは。
やっぱりね、うん、まあこれは振る舞いとして、うん、コツはなんていうの、誰かと仲良くなんなきゃとか、うん、そのあこの中に馴染まなきゃとか思うともうダメなのよ、うん、なんていうの、うん、傍若無人に振る舞わないとダメなの、こういう大人数グループとか、うん、外国の人とのグループとか、そういうなんて大きいコミュニティに新参で入るわけじゃん、うん、この旦那の嫁として入るじゃん、うん、その時にもうね、おどついたらもうダメなの、負けなの、もうなんか、うん、なんていうの、もう馴染もうって言うんじゃなくって、うん、もうこの人ほっといても大丈夫な人だわみたいな空気感っていうか、
じゃあ最初にあきこ先生が言ってた、うん、うわうわうわ意外と心理をついてるんですね、
う
ん、
そうあのね、うん、もうね手伝いますとかも別にいいの、座って飲んでりゃいいの、あのね、やっぱ手伝いますみたいなのってもうなんか全然クソっていうか、私の中でなんかもちろんそれはね手伝うの大事とか言うけど、それ思い込みでもうなんかね、あなんかやることあったら手伝いますよとかってバーベの時にしてくる女の子ってやっぱさ、もうなんていうの、小物なのよ、なんかやっぱ私がいいなって思うのは、私もさたまにさなんかその大人数で飲む時に誰かがさ彼女連れてきたりとか誰か友達ついてきたりとかあるじゃん、うん、その時にもちろん片付けとかやってもらうといい子だなって思うけど、うん、それは最後の最後にみんなでやってる時に無言で参加すりゃいいわけよ、うん、無言でバーってゴミ集めればいいだけで、うん、なんかやりますって感じはいらなくって、私が好きなのは新しく入ってきたコミュニティに女の子がなんかドーンって座って出てくる料理とか酒をバカしか飲んだり食ったりしてる子の方が、うん、仲良くなれるなっていうか、
なるほど、ね、
馴染むなって思うのよ、うん、
確かに大吉の妹さんね、うん、旦那さんの友達だから気使ってんのかもしれない、ね、
そうそう、そうもうね、気使う気配ってね、うん、バレるよ、
バレるバレる、
私ねこの間似たようなことがあって、うん、この間青山を、うん、なんか美容室行くのに歩いてたら、うん、なんかそのパリの飲みの市店っていう、うん、なんていうのパリのなんかいろんなその骨董品みたいのをギャラリーで売ってるのをやってたの、
うん、
で、まあ、ちょっと時間あったから一瞬覗いたの、
うん、
そしたらなもう閉店仕掛けだったんだけど、うん、もう飲んでたの中でその常連さんとそのお店の方がもうカウンターでワイン並べてもう飲んでたのよ、
うん、
でもうなんか一瞬飲まないみたいになったのよ、流れで、
すごい、
うん、別に知り合いでも何でもないのに、うん、でそこで私このなんていうの傍若無人スキル発動しようと思って、うん、そこでなんかあすいません私なんかみたいな、うん、いいんですか急にみたいな、うん、ごめんなさいなんか混ぜてもらってみたいな感じはもう消すのそこで、うん、でワインやったーみたいな、
うん、
ありがとうございますって言って乾杯みたいな、うん、でもう飲むのバカバカで、なんかさチーズとかおつまみとかも出てきて、うん、それをもう遠慮して食べないとかじゃなくて、うん、美味しそういただきますとか言って食べるのそうすると待ってないそ
う
なの、
うんうん、
だって私のこと知らないんだよみんな、うん、その漫画家の人とかのその時は、
うん、
でその後さなんか LINE 交換したんだよねそのお店の人と、うん、買ったりとかもしたから、うん、そしたらさゴールデンウィークにさ、うん、家でホームパーティーするんだけど来ないみたいになって、
すごい
私暇やったから、うん、あ行きます行きますって言って、うん、その全く知らないコミュニティのホームパーティーに行ったんだけど、
うんうん、
もうね手伝います感はもうゼロ、もうねドンって座って一番いい席に、うん、おいしそう、みたいな
バカっぽ
どんどん どん出てくるものを食べる、どんどん食べる、うん、でこれはでもね、タモさんが言ってたよ昔テレビ、
そうなんだ、じゃあ本当
タモさんが福岡から、うん、あの人福岡で、うん、ボウリング場かなんかビジネスホテルかなんかでバイトしてたのを、うん、東京から来た、うん、なんかそのイケてる業界人の人たちがそのビジネスホテルで泊まってて、うん、なんかトランペッターの人とかが、うん、でワイワイしてた時に混ざって、それがきっかけで、うん、あの福岡の森田ってやつ面白いから呼ぼうぜって言って東京に呼ばれたの、タモさん
は。そうなんだ、うん、
とその東京のイケてる業界人グループに森田を呼ぶ会っていうのができて、うん、いきなり呼んだので、赤塚不二夫先生のところに居候して、うん、そういうそのコミュニティにいきなりポンって福岡から入ったの、
うん、
その時タモさんが言ってたのは、うん、ここでね、そのやっぱそうこう下手に出ると、うんうん、面白いやつって思われないから、うん、ずうずうしく振る舞わないといけないって言ってたの。
なるほど。
なんか面白いやつって思われるためにはずうずうしく振る舞わなきゃいけないのよ。
確かにね。
そしたらみんながね、かまってくれるって。だから私もそのホームパーティーの時に、本当だったらね、なんかやりますよとか、
うん、
こう海外しくワイン継いだりとか、
うん、
まあ、するじゃん普通の女の子、うん、私一切せんわけ、うん、そしたらみんなが、うん、そのね、東島さん何飲むと、ワイン飲むとかって、あ、もう空いてるじゃん、飲んで飲んで飲んで飲んだから、もなんていうの、もてなす方がやりたいんだから、ホームパーティーの人たちはね、そういうなんかスタッフにならない、ゲストとして振る舞うみたいな。
わかりやすい。私みたいにボケっとしてたら手伝
わない。キララちゃんさ、割とさ、そうじゃん。うん、割とキララちゃんさ、飲み会でもさ、ドーンって座ってずっとビール飲んでんじゃん。
そう、もう飲んでます。
だから、なんていうの、みんな、そう、なんていうの、こう、姫として扱うっていうか、でそれってすごい重要よ。でもさ、もうなんかたまにさ、もういい子、もう性格がいいからこそ、うんうん、なんか、そわそわしてる子いるじゃん、手伝います、手伝います、みたいな。うん、
いる
いるじゃん、ほとんどそうじゃん、日本人の女の子って、うん、
感心する。
それだとさ、もう座っといてよみたいになるじゃん。
なるほど、そうなんだ。
だからとにかく大いに飲んで、うん、食べてドーンと座っとく、うん、そしたらみんなが構ってくれる。なんかそういう、
なるほどね、やらかしたみたいな。そうか、やらかしたと思ってたけど合ってたんだ。
そう、最後なんか最後片付けの時にゴミでも袋にバッてまとめてる空気感さえ出せばいいです
なるほど、
誰かがやるんだから。
なるほどね、分かりやすかったら、じゃあお言葉いきましょうか。
はい、
では身も蓋もないお言葉お願いします。
今日石子おらんから、
うん、もう一回いきましょうか。
石子がおらんか言おうがね、
そうそう、
おらんのよ、
はい、
一番いいポジションの椅子のところに椅子をガーって持ってって、ドンって置いて、ドンって座って足組んで、酒を誰かに持ってこさせてグビーって飲むっていう、その基本スタイル、足組みドン座りスタイル。
怖
ー、やるんだよ外アメリカなんだからよ。
そうか、まあね、うん、日本じゃ難しいけどアメリカだったらありかもな。
試しにやってみて、
うん、そうね、別に、うん、多分嫌われることはないです、ね、
ないないないない、うん、よう食べてよう飲む子やなって思われた方がいい、
うんうん、じゃあこれでね、お友達たくさん作ってください、
うん、
さあ次のお悩みですね、はい、ラジオネームリカちゃん人形さん、
42
歳メス豚の方です。あきこ先生、キララさん、芸人の皆様こんにちは。
こんにちは。初めてちゃうこの方も。
そうですね、リカちゃん人形さんっていないですね、うん、第一子育児中に、うん、ママはテンパリストに出会い、共感と衝撃的な面白さで当時夢中で見ました。
ありがとうございます。
クラゲ姫や偽装不倫などのドラマは子供と楽しく見させてもらいました、うん、2年前何気なく見ていた朝一にあきこ先生が出演されていて、
うんうん、
この方がママはテンパリストの作者なのか、
うん、
美しい、そして面白すぎると先生の大ファンになりました、
う
ん、ありがとう。身も蓋を何度も聞きまくり、先生のおかげで韓流ドラマなど新たな文化を開拓することもできました、
うんうんうん、
お、先日の東村プロライブも初めて主人と行かせてもらいました、
うん、そうなんです
ね、ありがとうございます。先生を見た瞬間感動で涙が出ましたライブも本当に楽しかったです、うん、今もまだ余韻に浸り、考えるとドキドキしてしまいます、
うん、
次のライブを楽しみに、また日々を頑張りたいと思います、
うんうんうん、
でここからお悩みですね、
うん、
で私は3児の母で、高1長女、うん、中1次女、小5長男の子供がおります、
うん、
今日は長男についての相談なのですが、
うんうんうん、
長男はとにかく勉強が嫌いで、漢字もろくに覚えず、テストや成績表もひどいのですが、
うん
うん、本人はそのことをまるで気にしてなくて毎日楽しそうに過ごしています、
うんうん、
姉たちは勉強の習慣あり成績も悪くありません、
うんうんうん、
で勉強を見てあげたりしても途中で話し始めたりと集中せず、うん、いつの間にか彼のペースに引っ張られてしまいます、
うんうん、
励ましたり褒めてみたり、うん、脅したりブチギレたりいろいろやりましたが、うん、本人がやる気がないので何も変わりません、
うんうん、
ちなみに私は身元を聞きすぎて息子にブチギレるとき少し宮崎なまりが出て、うん、秋子先生のような口調になるので、うん、息子に秋子が出てきた
と
言われます。どんな、ねえって言われるね、
うんうんうん、
身元もないとたまに息子と聞いてますってことで、うんうん、宿題はやりますが勉強の習慣がついてないので、うん、今のままじゃ高校進学も厳しいのでは、うん、と不安になり将来が心配になります、
うん、
自立した社会人にさせるにはどこを伸ばしてあげたらよいのだろうかと思います、うんうん、秋子先生でしたらこのような息子にどのように接しますか、うん、先生からお言葉いただけたら幸いです。よろしくお願いします、
うん、あのね勉強はね、うん、その勉強嫌いな子は、うん、その子はその子でね、うん、なんかその例えば別の道が例えばさコックさんとかさ、
うんう
んパティシエとかさ、うん、別の道がねあるから、
うん、
いいじゃないって普通の人は言うよ。普通の人は。
あのね騙されるとかなんか。
あのね、うん、勉強はさせんといかんし、
うんうん、
やっぱ高校は、うん、やっぱその、うん、なんていうの県立とか都立とか、うん、まあいろいろあるけど、うん、やっぱそれなりにいい高校に行かせんと、うん、ダメ。
でも、
うん、でやっぱ
難しいでしょ。こっちゃんは勉強好きだからいいけど、
うん、ね、いやでもねやっぱまあ別にすごい大学じゃなくてもいいから、うん、大学もできれば生かした方がいい、うん、人はね
難しい
水と一緒にね引く気にねやすやすと流れますからあのね勉強っていうのは、うん、その子を優秀にするためというよりも、うん、なんていうの引く気に流れるのを止めるストッパー的効果もあるし、
うんうんうん、
あと勉強の仕方を癖として身についてると、うん、例えばパティシエになる時とかでも、うん、一緒だからどの業界も勉強するのって、
うん、
本も読まんといかんわけじゃん、うん、何するにしても、うん、その時に勉強癖ついてないともうダメなのよ大人になった時に。
ああそうなんだ。
だからもうこれはもうやり方は一個しかなくって親が言ってもねしない子はしないから、うん、もうね塾に入れんとダメ。塾塾、うん、で塾行ってあみんなこんなに勉強してるんだとか、うん、そう塾の先生の空気感みたいのってあるじゃん、うんうん、私もそうだったけど私もさ中学やっぱ勉強そんなしなくって子供の時漫画家になるからいいやって思ってたんだけど、うん、やっぱさまあ、中学ぐらいからさ学習塾みたいなのぶっ込まれるじゃん、うん、そこのなんか塾長がなんかもういかにもみたいななんていうのもういかにもなんていうのこう眼鏡かけてて、うん、そういうなんていうのもう勉強できんやつはクソみたいな思想の人だったんだけど、うん、その思想に触れてあやんなきゃダメなんだって気持ちになってそっから割となんていうの真面目に、
うん
しなくもなくないっていうかさ勉強をそれすごいしたわけじゃないけどなんか、うん、システムを学ぶっていうか勉強するという社会のシステムっていうか、うん、空気感はやっぱ そこにドップだママが言ってもやっぱダメよ。
そうなんだ、うん、じゃあ塾の選び方とか
近所
そんな感じ
だよ。どこだってもうどこだってそれなりの人がやってるから
さ雲みたいな感じでいいな。もっとちゃんとした塾ってことですか。雲でもいい
学習塾なんかまあだから中学からいればいいと思うよ別に小学校はいいんじゃない。
あじゃあまだもうちょっといいのかな、
うん、中1から近所の、
うん、
だって学習塾の先生ってさもうなんか空気違うじゃん親と、
うん、
なんていうのかなこうあとな親に褒められるのと、うん、全然他人に褒められるのって全然違うじゃん子供にとって意味合いが、
うん、
塾入れるしかないもうお金使って、
うん、
癖をなんか植え付けさすしかないよ。プロに頼む。プロに
ね、
うん、
やっぱ勉強って大事なんだ、
うん、
でもじゃあ
させた方がいい。
お言葉いきましょうか。
まだ取り返しつくから、
うん、身も蓋もないお言葉お願いします。
塾の先生がなんかこう、
うん、
シュッとした先生の塾に入れようか。
なんかそれはなぜ
もたっとした先生じゃなくて、
うん、
シュッてした人なんていうのスーツっていうかシャツっていうか、
うん、
なんかさ、
うん、
塾のさ先生でさ、うん、なんかさ、
うん、
もう 会社途中で辞めて塾やってますみたいな人結構いるやん。なんかドロップアウト塾の先生みたいなのいるじゃん、
うん、
そういうんじゃなくてなんか本気で学習塾を経営してそれでちゃんと儲けようと思ってる先生っていうか、
うんうんうん、
そういうなんかスタイルがある人っていうか、だから見学に行ってかっこいい塾の先生っていうかさ、
別
に顔がっていうよりそのシュッとしてあのフォーマルな感じの先生のところがいいと思います。
なるほどね。
憧れっていうかさ、
うん
うん、
じゃあちょっといろいろ回ってみて、わかるわかる、なんか別に見た目とかじゃなくね、
うん、なんか佇まいっていうか
さ、
うん、
佇まいね、
うん、なるほど、なんかトレーナーとか、うん、T シャツの塾の先生じゃなくって、
うん
うん、そうドロップアウト先生じゃなく
あえて T シャツ
でビジネスマンな塾の先生、
あえて T シャツでちゃんと狙いを決めてるみたいな、うん、ちょっと変わったところの塾は、うんうんうん、でも大丈夫、
いやなんかそのちゃんとその塾を半なんか繁盛させて、
うん、
もうなんか手広くやろうって思ってる人みたいな、うん、もうちゃんと引っ張り上げるよう、うん、ビジネスとしてって思ってるような人みたいな、暇つぶし塾の先生じゃなくて、
暇つぶし塾の先生
とか、うん、そこはもうママがちょっとちゃんと選んでみてください、うん、
はい、じゃあちょっとねまだ時間ありますからゆっくり選んでみてください、
う
ん、
中学から行きましょうね、
うん、はい、じゃあ最後の悩みですね、はい、ラジオネームフィニフティ、フィニフティ、でも
フィニフティさん
、フィニフティさん、初めてじゃない？初めての方が多いに嬉しい。うんうんうん、35歳、メス豚の方です。あきこ先生、キララさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しいラジオありがとうございます。早速ですが、私の63歳の母について相談させてください。
うんうん、
今回お知恵をお借りしたいのは、うん、シニアでもハマれるもの、情熱を注いでしまうものは何があるのかです。
うんうん、
私は結婚して東京に住んでおり、母は一人で福岡の田舎に住んでいます、
うんうん、
その母がここ数年で以下のような行動が増えて心配です、
うんうんうん、
過剰書きしてもらってますね、
うん、
1、過去に私が話した夫へのちょっとした愚痴を定期的に思い出しては、
うんうん、
私と会話をするために夫を非難する、
うん、
離婚を考えるような重い内容ではありません、
うん、
1週間ぐらい夫が同じセットを着るのが不潔など一緒に暮らす上の文句レベルです、うんうんうん、で次ですね、2、過去にあった嫌なこと、腹が立ったことを何度も思い出し、その度にイライラする。3、良、うん、かれと思って勝手に行動し、そのことが感謝されなかったことに腹を立てる、うん、こんなにやってあげたのに悲しむ、などです、
うんうん、
特に一番最後の良かれと思って勝手にあれこれ世話を焼くことでは、うん、実際に人間関係にひびを入れる原因になっており、
うんうん、
母の兄弟から母だけ距離を置かれています、うん、娘の立場から見ると、
うん、
母に原因があるとはいえ年を取って孤立することをかわいそうに思います、
うん、
で母の心配な行動が増えた原因ですが、
うん、
61歳まで長年続けていたパートを辞めたことで自分の時間が増え、
うん、
暇すぎるゆえに余計な考えが巡ってしまうのだと推測しています、
うん、
ですので母を忙しくさせて暇な時間を奪ってやれば問題行動も減ると考えております、うんうん、パートを再び始めることも勧めたのですが、高齢と田舎すぎてパートの口が少ない環境、本人が渋っていることでうまくいきませんでした。そこで、高齢の母でもハマれる、娯楽の少ない田舎でも楽しめる、シニアでもハマれるもの、情熱を注いでしまうものにお心当たりありましたら、ぜひご助言いただけますでしょうかと。
私これ全く同じ状況になったことあって、うちのお母さんが全く同じ雰囲気の時期があって、
うん
うん、確かに63歳ぐらいだったと思う、
うん、
10年ぐらい前かな、
はい、
で私もだからなんかハマらせなきゃとか思って、
うん、
いっぱいいろいろ進めたんだけど、うん、何もハマらんかった
例えばどんなものを進めた？
うちのお母さんは洋裁学校に行ってて、昔は自分の服とか私の服も全部作ってくれてて、うん、もうプロ並みなの、うん、なんかそういう、
うん、
だからそういうなんていうの、すっごいも可愛いバッグを、
うん、
なんていうの、パッチワーク的に作る、
うん、
例えば教室とか、うん、そういう本とか、手芸は好きだから、うん、いけるやろとかって思っていろいろ進めたり、
うん、
本も送ったり、
うん、
あと例えばアイドルの、うん、だから私が好きな 2PM の、
うん、
あれも DVD も見せたり、
うん、
ドラマも見せたりとか、
うん、
まあ、したけど、
うん、
何にもハマらんかったよ。
あ、そう、
私の母親で。
そうか、
うん、ただエヴァンゲリオンだけは読んだって言ってた、漫画の。
じゃあ難しいな、
うん、
難しい、なんでだろう。
だからまあツボ、
うん、
ってね、分かんないの。だから私なんかその、うん、ごっちゃんの部屋にあったエヴァンゲリオンの単行本をお母さん、うん、あんなにいろいろ勧めても何もハマんなかったのに、 ごっちゃんの部屋にあったエヴァの単行本読んであんなに面白い漫画があるんだとかなんかボソボソ言ってた時にやっぱ全然こっちが進めても、うん、馬水のビーバーに引けど水のまずで、うん、全然思いもよらんところにツボってあるんだなって
思
って
今日なんかめっちゃことわざ言いますね
私今日ことわざ言ってる、うんうん、本当、うんことわざ結構言うからさ、私。
そうだったっけこのラジオでは言わんだけど。あ、そうか、このラジオでは
言わんだけど。だから、うん、娘に勧められた時点でもう嫌なのよ、お母さんって。
あ、そうなのか。
ないそういうの。人に勧められた時点で嫌じゃん。
そうね、うん。うちのお母さんでも牧場物語、ゲームの。
うん。
は、めちゃくちゃハマって、全種類やってました。
スマホの。
スマホじゃないです。私スマホで進めるわけないじゃないですか。
そうあれゲームじゃないって
話。そうそう普通に PSP、うんうん、プレステとか、うんうん、スイッチとか。ん？スイッチな
った。ゲームやるんだキラちゃんのお母さん。うん、でもさもう、うん、ひねくれてるからこのお母さんすでにもうなんかそういうターンじゃん。だからさなんか進めてもさ、うん、ふんってなってそうじゃないなんか。
まあ、確かにもう、うん、そうですよね。
もうね、ほっときゃいいよ。もうだって、うん、そういうターンだから、今。なんていうの。やさぐれターンでしょ。
うん、でも一人っきりになってね、ちょっとかわいそうに思ってるんでしょ、うん、これなんとか。
しょうがないやん、もう。しょうがないやん。
いやせっかく61歳まで頑張ってパートもね、うん、やってたのに、
うん、
やっとじっくりになったら、うんうん、ちょっとみんなから孤立するってちょっとかわいそうじゃないですか。
知らんよそれはお母さんの人生やし自分でどうにかしてよっていうさ
それはちょっとそれはいやもうさ先生に お悩みを何とかしてもらいたいです
このフィニフティさんもさ、うん、もう、うん、あのねもう性格もあるしお母さんのもともとのね、
うん、
なんか活動的にいろんな趣味にどんどんハマる人はさ、うん、別に娘が世話やかんだってさ、
うん、
どんどんハマるじゃん、うん、なんかそのいろんなさなんかボランティアサークル入ったりとか、うん、いろいろそういう人だっているじゃん、
うん、
もうそう性格だよ性格だから、
うん、
私もねその同じようなことを味わったことがあるか分かるけどね、うん、もうね人が進めてどうこうとか言うだから本人が例えば偶然に見たもの例えばテレビでやってるそれこそカンドラのやつ見てハマったとか、うん、そういう偶発的なそういう瞬間が来ない限りは、うん、もう馬がその水飲み場で行って自分で水を飲もうとしなければ飲めんのよ水は、
うん、
だからもう、うん、もうしばらくほっとけばいいよとんでもないことにはならんやろ別に
じゃあ
文句ブーブー言ってるだけやろ
じゃあお母さんが何か自分で見つけた時に手伝ってあげるみたいな
うんそうそうその時に、
うん、
あよかったじゃんって思えばいいだけでもうねこれねもうちょっともうほっときなもうなんかこんだけテレビも何でもねあるしね別に田舎かもしれんけどさそのめちゃ山奥でもないでしょなんか
福岡、
うん、
福岡は田舎もあるからな分かんないですけどね
野中田とか、
うんまあ、宮崎よりは都会だと思いますけど
宮崎はあんたもうメガロポリスですよ宮崎
メガロポリスなの
イオンもあるし
知らなかったっすわ、うんまあ、じゃあお言葉いきましょうか、
うん
身も蓋もないお言葉お願いします
マルチにだけはハマらんごつ、
うん、あ確かに
マルチハマるよ、うん、この流れマジで、
ね、
みんなこのターンでみんなマルチ行くから、うんうん、マルチだけは、
うん、
マルチにさえハマらんかったらもう、うん、いいやんブーブー言ってたってさ、
うん、
そういうやさぐれ気だ、
うん、
もうね
うん、うん
うんもう性格お母さんのこれは、うんうん、
何かね、ま
あ、すごい冷たいかもしんないけど、うん、もう自分と人生を35歳フィニフティ、
うん、
自分も第一に考えて、
うん、
もうお母さんまあそのうち、まあ、どうにかなるかなぐらいで、うん、ただマルチだけは気をつけるぐらいでいいんじゃないかな、
うん、ねえ、うん、フィニフティさんが優しくしてあげてね、
うんうん、
でなんか見つかった時にいろいろね、
そうそう見つかった時サポートで、
うん、
もう進めたってねもうね、うん、
そうね
それはハマらん
でもなかなか
もそうそう私ももう本当サウナとかなんかいろいろさ、うん、もう先生これやってあれやってっていろんな人に言われたけどやっぱ人から勧められるとなんか ハマんないんだよね、うん、その時点でなえるっていうかなんか、うん、
その時点でなえるのもちょっと分かる気がするな
さあ番組では皆さんのお悩みを募集しています。 応募方法は番組宛ての E メールアドレス mimofuta.r@gmail.com です。トークテーマ、質問なども募集しています。採用された方にはミモフタステッカーをプレゼントいたします。
第2のハガを探せ、モテ男スキルアップ計画。
はい、昔ハガという男がいました。リスナーの方は、身も蓋リスナーの方は知ってると思いますけど、ハガという男がいました。
知らん人も増えてきたんだよ。
知らん人も増えてきたかもしれん、ね、もう遡って聞いてください、その人は。ハガの モテないハガの
モテ男のスキルアップ計画、
うん、っていうのがありました、うん、それが人気が高かったので、うん、復活させたいんだけど、うち既婚者ばっかり。あとはまあバード君とか、そんなになんかそういなくって、そういう人が。でも最近新人の子が入ったから、若い子が、ちょっと試してみようかと。
うん。
うん。ということで、今日1回目は、まあオーディションじゃないけど、ちょっと試しにやってみようかと。そのね、第二のハガを探すのやってみようか。はい。ということで、今日は誰だい？古時計の、
はい、
はい、呼びましょう。はい、
はい、古時計の樹木です。お願いします。
樹木くん。
樹木です。お願いします。
樹木ってもういいよね、アイドルネームみたいな。
樹木樹木くん。 JUKI にします。
JUKI ですね、うん、Y を入れないってことね。
あ、本当だ、
うん、ローマ字大丈夫？
ローマ字苦手。
ローマ字
英語苦手なんす。
で、そのデートプランを考えてこいというお題を出しましたので、
はい、考えてまいりました。はい、
樹木くん、
こちらお手元に資料をお持ちしましたので、
はい、すごい、ちゃんとした資料作ってきて偉い。
イラスト屋が、
イラスト屋でちゃんと資料を作ってまいりました。
古時計樹木、理想のデートプランが、
はい、はいはい、一応シチュエーションから考えてまいりました、
うん、はい。
シチュエーションとしましては、
うん、
まあお互い好きなんだろうなぐらいの、でも付き合ってないけどなぐらいの一番楽しいであろう時期のデートを想定して作ってまいりました。まあでも初デートとか付き合い始めにも対応できるみたいなコースをこう自分なりに考えて
やりました。ちなみに樹木くんは、
はい、
あの古時計は2人とも福島県出身で、はいはいはいはい、今何歳だっけ。
今24歳
です、ね、24歳、
はい。
東京出てきて何年？
東京でも自分はもう18から福島。
あ、18からね、離れてるから。24歳だからね。
そうですね。
確かに。あれ、私の VR チャットのお佐藤と同じぐらい。
お佐藤
って。お
佐藤。こんなに若いんだ。
そうね。はい、お互いまあ好きっぽいけど、まあ付き合う、これから付き合うのかなぐらいの
状況。そ
うですね、微妙な。
OK。
はい。最高当日のプラン。
で、大まかな流れを。
すごい。
まず3時に新宿集合です。
3時ほうほう。
というのも、うん、休日ゆっくり起きて、うん、ゆっくり準備して出かけるぐらいの時間を想定しました、
うん、ほうほうほう。
こうあんまり、ね、朝早かったりお昼ぐらいとかだとやっぱり
いいと思うよ。
早起きして、うん、こう女の子準備しなきゃいけないんで、
うん、
3時集合にしまして、
うん、
で歌舞伎町にある東京ミステリーサーカスっていう、
うんうん、あるある
ありますよね。あの脱出ゲームとか、うん、あの潜入ゲームみたいなのが
リアル脱出ゲームのとこやろ、流行ってるもんね。あそこ
あれに行こうかなと思いました。
あそこ東京ミステリーサーカスって言うんや。
うーん。
で、うん、その後終わったら同じビルの8階にあるブック&ベッド東京新宿という、うんう
ん、これ私がスッキリに出た時に私のインタビューやったとこ。
あ、本当ですか。
本がだーってある。
そうですそうです、そうです、
あそこ。あれ、そうそうそう、
そこに行ってちょっとコーヒー飲みながら談笑して、うん、ゆっくりしてみたいな。
あ、じゃあ素敵なとこじゃない。
いいね。
で、で夜になったらイタリアンで、
うん、
食事をし、うん、最後はゴールデン街へ移動しまして、お酒をたしなんで、うん、終電よりちょっと前に帰宅するというのが大体の大まかな
流れですね。大体のね、
うん、はい。
まあまあまあ、うん、今んとこ、
うん、
文句つけるところは、うん、まあ特にないかな。
おお、
あのね、樹木くんね、ただの多分振りだから。樹木くん結構、多分、普通にリア充っていうか、まあ普通にモテると思うし、
そう、
まあ慣れてそうだから、基本系として言ってほしいのもあるから、最初だから、まあ
ね、基本として、
うんうん、
でまあ、
ざっくり流れね、
東京ミステリーサーカスで、
うんうん、
脱出ゲーム ということなんで、
うん
う
ん、
こう会話をこう必要なんですよ、うん、絶対に、
うんうん、
こうなんで会話が途切れたりとか、
うん、
ちょっと会話に困る心配がないので、
うん、
ちょっと寝出しゲームを選んでみました。そんで、うん、こうちょっと吊り橋効果もあわよくば発揮して、ワクワクドキドキでちょっと、
うん、
なんとなく仲が深まればいいんじゃないかなということで脱出ゲームですね、
う
ん、
面白そう。魔界レストラン、はい、ナイトメリアからの脱出。
そうですね、これまあ月ごとに多分イベントとか変わるんです、うん、今月はこのなんかね魔界の脱出みたいなからスタートですね。でちょっと体動かして、
うん、
親密になったらその上のねブック&、うん、ベッド東京さんでね、
うん、
このあんまりなんていうんですかね、カフェっぽくないというか 本屋さん、ね、本屋さんみたいな、
本洒落た本がダーッとあって、
はいはい、
なんかでっけえソファーとかなんかがいっぱいあるんだよな、ここ。
そうですそうです。
カフェもねあって、うんうん、
なんか本当は泊まったりもできるらしいんですけど、そうそう、まあ、泊まらず、
カプセルホテルのいいやつみたいなスペースもあったりして、うん、うん、
でちょっとリラックスしながらコーヒー飲みながらちょっとさっきの話もしながらちょっと、うん、リラックスタイムみたいな感じで、ちょっと一休みですね、
うんうん、
でその後ですね、
うん、
こちら、歌舞伎町にあるカルボナードさんというところにですね、
うん、
調べたんですけれども、こちら個室がありまして、
うん、
個室を予約しとこうかなと思いまして、
うん、
で謎解きとカフェとちょっと、うん、開放的な空間から一変してこうちょっと個室でちょっとね、うん、あの しんみり親密に行こうかなという作戦でちょっと個室を選んでみました、
うんうん、
でそして最後にゴールデン街ですね、
うんうん、
あえて個室でなので このままシックに行くかと見せかけて、あえてちょっとね、あのゴールデン街風情あふれるお店の方で飲ん で、
うん、
で個性豊かなお客さんたちとこうみんなで喋って、ちょっとまたみんなで仲良くなろうとテンション上げる作戦ですね、
うんうんうんうん、
そして最後終電よりちょっと前に帰宅するという、ここがね私の中でちょっとミソなんですよ、
うんうんうん、
終電ギリギリまでいるんじゃなくてちょっと大人な感じでちょっと早めに帰るっていうのがちょっと、うんうん、ポイントで、
うん、
それによりちょっとガツガツ攻めてる感じを見せないというか、
うんうん、
ちょっとか終電ギリギリ攻めて、なんか今日どうにかしようとしてるなっていうのをこう回避する紳士的ムーブとしてですね、
うん、
終電よりちょっと前に帰るというのが私の一日のデートプランでございます。
これで解散ってことですね、わ、はい、かりました。じゃあ私の採点しますね、
はい、
ジュキ君は思考停止クソ野郎。
あっそ
う、こんなに良さそうなのに、
あれ
思考停止クソ野郎です。
2回言った
大事なこと
あのね、あのね、こんなね、なんていうの、そのもうこう世の中の、まあ、流行とかいろんなね、東京という街ねに飲まれたね、こんなねシンプルなねデートプランをね考えてきたことに、私はもう今憤りをね隠せません。あのね、もうこれさ、あれだよ、ネットのさ、彼女と行くならここみたいな記事をまとめて煮詰めたようなデートプランですよ。
そう、
こんなデートコースの男どこにでもいるでしょこんなの。
なるほど、
もうこれもう十パ人からげでしょこんなの。十パ人からげってなんだっけ、どんな意味？
みんな同じような感じ。
そうそう、これさ、なんていうのかな、もう無個性だよ、うん、まずね、そのさ、まあ別にさ、だから一個一個の店に恨みはねえよ。俺は別に、
まあ、そう
謎解きも別にね、うん、行ったり、うん、息子と行ったりもしたことあるし、うん、で楽しいのも知ってるし、流行ってるのも知ってるよ。でこのブック&ベッド東京もお世話になったしね、うん、すごいいいとこでした本当に、うん、イタリアンの個室もいいですよ、
うん、
ゴールデン街もよく行きますよ、
うん、
つなげんなっつってこれを。いかにもこのさ、この新宿街で済ませる、そしてこのゴールデン街ちょっとそうディープなところに連れてきてあげたよというこの小賢しさ。小賢しいコースですよこれ、拍手って小賢しい男だな。ジュキ君、お前福島のこと忘れただろ。福島魂どこに行った？
染まってしまいました歌舞伎町に。
染まりすぎだよ歌舞伎町に。どんだけ歌舞伎町の中うろうろうろうろうろうろうろうろしてるんだ。
あんまり動かない方がいいかなと思って、歌舞伎町でちょっと、うん、
福島のあれねんかアンテナショップどっか。
お
そういうことだろ。福島のアンテナショップどこにあったか今ググってん福島のアンテナショップ。地方出身者はアンテナショップに行くんだよ。どうですかキララさん、 のデートコース、
あの時アトラクションの後本読むので酒飲むのいいですね。
なんで本読まんといかんかなんで本読まんといかんかデートで本なんか普段読みませんくせにここぞとばかりに何を手に取るんですかここで、この本屋さんに洒落た写真集でも二人でボケと眺めるんですか。
そうですね、ちょっとなんかおしゃれな感じで行こうかなと思ったんですけど、
全部おしゃれおしゃれおしゃれおしゃれですよこれだと。イタリアン個室生意気な24歳で
これどうしたいですか、ジュキ君のこれ今後の宿題っていうか、
ジュキの人間性が見えないんだよこのコースだと。そうでしょ。
そうですね、
これただのなんかその辺のチャラ大学生のデートコースだよ。一個だけでもアンテナショップとか、例えばお笑いやってるからね、例えばお笑いライブとか何でもいいんだけど、なんか一個だけでもジュキ君のなんてこの人ちょっと他の男と違うなっていうところを、ゴールデン街なんてさ、24歳の子がゴールデン街行ったってさ、もうおのぼりさんだよこんなの。おのぼりツアーだこれ。
ちょっとこんなに恥ずかしいと思わなかった。こんなに恥ずかしいと思わなかった。
必死に考えるね、はい、
どうですか、来月新しいデートプランに挑戦しますか。
します。
もっと人間性が見えるデートプラン考えてこい。
ちょっと自分の出せる
コースを、そうだ、
はい、今度作っていきたいと思います。
そうだ、どんで福島のアンテナショップどこにあった。
日本橋に。
こんなも日本橋関係かん。そうなってきたら
さあ、まあ第1回でしたけどね、は
い、あのこのコーナー私厳しくいくっていうルールだから、あの落ち込まないでね。
もう大丈夫です、うん、はい、
よし、はい、ということで、
はい、じゃあそのままエンディングでなんかちょっと締めてもらえますか、
うんうん、リスナー
の
皆さん締めて、うん、
え
締めてもらえますか、うんうん、
ちょっとねまだメンタルが回復しきってないので、うん、どう、
じゃあなんかでデート相手に別れ際みたいな感じで締めてもらえますか、うんうん、
あちょキララちゃんさ、あの終電より早めに解散の瞬間のその女の子役やって、どんな人がいい、
どんな人、どんな人、
もうこんなデートに飽き飽きしてる、こんなデート何十回も味わったし、今までの男の人みんなこういう感じだった、個室イタリアンだったな、これも一緒芸人さんだと思って面白いかと思ったけど、その辺の男と一緒だわという感じの年上の女性でお願いします。
年上か。
うん、
お疲れお疲れ。
あ、お疲れ様でした。今日ありがとうございました。
もうやっと終電。あ、そうか。もうそうか。
はい。もうそろそろ、はい、うん、帰んなきゃいけないんで。
うん。いいよ。先帰んな。帰んな帰んな。
え、駅まで送ります。
いや、大丈夫大丈夫。ここで大丈夫。
あ、いいですよ。送ります。
いいよいいよいいよ。なんか
じゃあまた DM します。
あ、ありがとうね今日、はい。ごめんね。ありがとう。
また DM します。はい。
DM?
DM します、また DM します。
DM?
DM?
また DM します、はい、
あ DM ちょっと私 DM なしにしてるから
さ、あ、じゃあ LINE で、LINE で連絡します、はい、じゃまたあのまたあの LINE しますん、ね、で誘います。
あ、でもあのいい、あの今度あのお笑いライブとかやるんです
か。あ、はい、あのライブにも、はい、ぜひ来てほしいんで、
今度なんかあの見とく、こっちでなんか、
あ、わかりました、はい、
今度さなんかあれだったら行くね。
わかりました、楽しみにします。はい。じゃあまた、はい。
じゃあね、気をつけてね。
はい。
よし、飲み行こう。